で、この朝はお読みいただきましたこのマルコの福音書の10章から、あなたの信仰があなたを救ったと。ちょうどイエス様がこのバルテマヤに語られた52節の言葉を題とさせていただきました。増井さんが祈りにおいて先週のメッセージをまとめてくださいましたが、ちょうど先週も本当に紹介してくださった通り、主が私たちに与えてくださった自由とは一体どんなものであるか、獲得しなければならないそういう自由ではなく、むしろ私たち不自由な私たちを解放してくださる、そんな信仰である、この祝福である、自由であると思い、サラートに侵されて癒されたのは10人であったけれども、9人はその彼にとって一番失われていたものは自由ということの中で、その自由のを獲得する証明のために祭司のところに向かいましたが、もう一人はイエス様のところにと、その一人は本当に意識してか知らずか獲得させていただいたものは、この不自由な自分自身からの解放であったと。そして私たちもその自由の中に招かれているんですよね、そんなことでありました。先週の箇所もですね、ちょうどあなたの信仰があなたを救ったのですと、癒されたのは10人ではなかったかという中で、イエス様がその彼に語った言葉が、そのあなたの信仰があなたを救ったのでだったわけでありますけれども、今日もこの箇所もですね、あなたの信仰があなたを救ったというこのところから、この年は主のお知らせくださる2019年度は信仰による勝利をテーマに、主の恵みに応答して一歩踏み出す信仰によって生ける神様を体験させていただこうというな、そんな中でこの小夏さんも、あなたの信仰があなたを救ったのですと神様がイエス様をおっしゃってくださる、その意味を深く受け止めさせていただいて、そして神様が私たちにチャレンジしてくださろうとしている信仰とはいかなるものかということをご一緒したく願っています。早速でありますけれども、この箇所の概略でありますけれども、主が物乞いをしていた盲人バルテマイの目を癒された。聖書を見ますと46節エリコを出られる時のことであった。イエス様一行がエリコの町を出ようとした時、最初でひょっとすると最後のチャンスをこのバルテマイは生かしたのかもしれないなと思わされるような箇所であります。そうした中でまず最初にですね、この箇所も面白いと言いますか、いくつも疑問が湧き上がるような箇所がありますので、ちょっとそれを紹介させていただきたいわけでありますけれども、最初ですね、人々はイエス様のことをナザレのイエスだと呼んでいるわけでありますけど、47節けれども彼はどうかというなら、ダビデの子と、人々がナザレのイエスと呼ぶ中に、どうして彼はイエス様のことをダビデのことを呼べたのか。さらにはこのイエス様に近づこうとする このバルテマイ、人々はどうして黙らせようとしたんだろうか。私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようとして大勢で立ち上がると聖書は記しています。そして、どうやらイエス様にもこのバルテマイの叫びは聞こえたようであります。で、立ち止まれたイエス様はどのように語られたかというなら、あの人を呼んできなさいと49節。あの人を呼んでください、盲人バルテマイですよね。呼んできなさいというよりもイエス様の方から近づいていった方がたやすかったのではないのかな。どうして呼んできなさい。さらにバルテマイですけども、呼ばれた時にですね、彼は上着を脱ぎ捨てて、50節にはすると盲人は上着を脱ぎ捨ててと記されていますが、乞食をしていた彼にとって自分を守るものはこの上着ぐらいしかなかったのではないでしょうか。けど上着を脱ぎ捨ててどうしてだろう。さらに、続けますと、イエス様の元に来たバルテマイに対してイエス様は尋ねられるんですよね。51節、私に何をしてほしいのか。わざわざ尋ねなくても分かっている気がするわけでありますけれども、何をしてほしいのか。そして彼が癒されたときに不思議です。イエス様はおっしゃいました。あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの信仰があなたを救ったのです。ちょっと待ってください。イエス様、治されたのはあなたではないですかって申し上げたいような気がいたします。でもイエス様はあなたの信仰があなたを救ったというふうに、どうしてなんだろう。さらに他の箇所を見ますとですね、癒された後ですね、家に帰って主がどんなに大きなことをしてくださったか家族に明かししなさいと、イエス様は語られた箇所もありますけれども、彼は見えるようになってすぐさまイエスの行かれるところについていった。なぜこの人がついていくことを主は許されたのか、そんなどうしてと思うようなことがいくつもこの場所にもあるわけでありますけれども、主が私たちにチャレンジしてくださろうとしている信仰とは一体どのようなものなのかことを一緒に見たいと願っています。最初にまずナザレのイエス、人々はナザレのイエス、人間イエスということでありますけれども、尊敬というよりも多少のこの蔑みもそのナザレのイエスという言葉には含まれていたかもしれません。忘れられた異邦人の地ガリラヤ、そしてナザレのイエス、ナザレからどんな良いものが出るであろうと言われていた、そういう中で、しかしバルテマイはダビデの子と、そしてこの呼び方は特別な呼び方なんですね。私たち異邦人にとっては同じような、ナザレもダビデの子も同じような気がいたしますけれども、本当にマリアと、身ごもったマリアとを迎えるべきか、妻と迎えるべきか、本当に苦しんでいたこのヨセフでありましたけれども、その時にダビデの子である ヨセフよと見つかりに語りかけられたときに、あの旧約聖書に救い主はダビデの子孫として生まれると予言されているダビデの子であるヨセフよと言ったときに彼の目は開かれ、そしてマリアを迎えることができたというのは、まさに旧約聖書に予言されているメシア、救い主に対する呼び方、なぜこのような呼び方ができたのか。確かにですね、聖書の中にはメシアが、救い主が盲人の目を開かれる、そういう予言の箇所があります。見よ、私の支える私の主の目、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。こうして彼は見えない目を開き、囚人を獄屋から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出される。イザヤ書の42章でありますけれども、イエス様ご自身もですね、バプテスマのヨハネの弟子たちが誰に仕えていいかわからない、そんな中でですね、このイエス様に尋ねに、あなたは一体どなたですかと尋ねた時にですね、目の見えないものが見え、足の慣れたものが歩き、サラートに犯されたものが清められ、耳の聞こえないものが聞き、主人が生き返り、貧しい者たちに福音が述べ伝えられて、誰でも私につまずかないものは幸いですと、ご自身メシアであることを、救い主であることを証しされたわけでありますけれども、けれども、なぜ彼はイエス様をナザレのイエスではなくダビデのことを言えたのか。彼は不自由のない人には見えないものを見ることができ、そして不自由のない人には受け取ることができないものを受け取ることができていたわけであります。そればかりか、聖書の予言の言葉をですね、自分自身と結びつけて、どれほど彼を人々が退けようとしたことか、けれども諦めることをせず、ダビデの子であるよ、ダビデの子イエス様と叫び続けた、驚くばかりの信仰であります。日本を代表されるテレビ伝道者の羽鳥明先生、ご存じらっしゃる方あるかと思うんですけども、がお話しくださったことで印象深く覚えている話の中に、若いお母さん、障害を抱えた子供さんを授かった若いお母さんが、最初は受け入れることができない、苦悩するっていう、しかしその苦悩の中でイエス様の人格に触れる、イエス様に触れられるという経験をして、その方は変えられるという。そして加藤先生おっしゃいましたね、その姿はもはやこのお母さんは押しつぶされる重荷を背負ってではなく、祝福をもたらす幼子を大切に抱いて歩み始められた。このお母さんは共に歩んでくださるイエス様に出会われたと紹介をしておられましたけれども、私たちはイエス様をどのような方として受け取らさせていただいているか、本当にダビデの子であるイエスと 受け取ることがどれほど幸いか。多くの人がナザレのイエスと叫ぶ中に、私たちはこの方をどのようなお方として受け取らさせていただいているでしょうか。不思議です、このことのためにバルテマイがダビデの子であるイエス様、この告白のために、彼の弱さが用いられたわけです。あります。私たちが抱える弱さや本当に欠けて、時に神様との出会いを開く扉という、そして実はそれは弱さでも欠けでもないという、本当にそれに押しつぶされないように仕方なく担うものではなくして、むしろ大切に抱いて歩む、それは本当に恵み。神様が私たちのためにくださった特別の宝物、これがなかったならば、これさえなければ、けれども、これがなかったなら、私たちはひょっとしてイエス様に出会ってなかったかもしれない。神様は私たちに、目に見える世界だけの恵みではなく、目に見えない恵みも用意してくださって、そしてそれは信仰を用いてでなければ見ることができず、受け取ることができない。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くと聖書は語っています。もはやこのお母さんはその重荷に押しつぶされないように、本当に今まで背負って歯を食いしばってではなくて、大切な宝としてその子を抱いてキリストと共に歩むようになられたのですという、もしということを、これがなかったならばと私たちが思うことがあるとするなら、皆さんまずそのところに立ち止まらさせていただいて、もしこのことがなければ私はキリストに出会うことがあっただろうか、ダビデの子イエスよと告白することができただろうかと、そこにも神の恵みが注がれていたことを覚えさせていただいて感謝をさせていただくのではありませんか。ともに、次にですね、人々はなぜこのバルテマイが私を憐れんでくださいと、せっかくイエス様に近づこうとするのにそれを黙らせようとしたのでしょう。この男がキリストにさえ物乞いのために近づこうとしていると考えたんでしょうか。あるいは黙らせようとした人々の中心が弟子たちであったとするなら、彼らはイエス様に対して彼らなりのメシア像を作り上げていたのかもしれません。誰でも近づけるようなお方ではない。イエス様は誰でも近づけるようなお方ではない。私たちを通してでなければ近づけない。もし、こんな物乞いにをイエス様に近づけさせるわけにはいかないというような、あるいは私たちを通してでなければ近づいてはならないと、そんな思いがあるとするなら、 それはイエス様を特別扱いにというよりもむしろ自分たちを特別扱いしてほしいという隠された動機に動かされてのそれだったかもしれません。そしてまたエリコという町は当時のイスラエルにおいては2番目の大きな栄えた町ですね。祭司の町でもありますから2000人以上の祭司たちが住む町でもありますから、その門で物乞いをする彼のことをですね、町の人々はあまりよく思ってなかったのかもしれない。恥と考えていたのかもしれません。イエス様が癒される力を知っているならどうしてこのバルテマイを率先して連れて行ってあげなかったのか。周りの人々が彼に対してどんな思いを抱いているかが見えるような箇所でもあります。けれども彼の願いは誰も分かりません。物乞いをしようと近づいたのか、勝手に人々は想像して、物乞いなど恥ずかしいこのエリコの町においてやめさせようと、そんなことだったでしょうか。勝手に想像して、そうしたことをやめさせようとするよりもむしろ本当のところをその人が何を考えているのか、どう考えているのか、何を願っているのかを聞いてあげることが求められたのではないでしょうか。ひょっとしてこのバルテマイも自身も何を求めているのかわからないというような状況だったかもしれません。そうした中で人々は彼を退けようとしましたけれども、イエス様はまさにそのことをなさりました。何をしてほしいのか。当たり前のように思いますけれども、当たり前のようなことのように思いますけれども、そのイエス様の言葉の促しによって本当の彼の思いを告白することができました。目が見えるようになることです。正直な告白ですから勇気がどれほどいったことでしょうか。どうせこんなことを言っても聞かれるはずはないだろうな、自分の一番本当の願いは奥に隠して、これに答えていたことなんてとですね、諦めて第二第三のものを打ち出すというようなことではなくて、彼は本当の気持ちをそのことの上にさらに彼の中には湧き上がる上か湧きが詰められたのではないかと思うわけでありますけれども、皆さん、そしてなぜ彼は上着を脱ぎ捨てたのでしょう。あの人を呼んできなさいと言われたときに、おいそこの盲人、イエス様があなたをお呼びになっているぞと言ったときに、彼は喜んで上着を脱ぎ捨てて、どこにイエス様がいらっしゃるか分からない手探りのような状況だったでしょうか。自分を守るためには上着しかなかったかもしれません。もし癒されなかったらどうするのか。癒されなかったら後先のことを考えないで行動する彼を私はどうかと思いますか。そのように考える考えも確かにあろうかと思います。癒されなかった場合にはどうするのか。 それまで自分を守っていたもの、大切なもの、それを後ろにやって、もし聞かれなかったらどうするんだ。後先のことを考えないで行動する信仰というんですか、それが。それはそれで素晴らしいと思いますけど、私はどうかと思いますけれども。癒されなかった場合の安全策をしっかり自分の方で用意しておいて、もし癒されなくても自分の力でやっていけれるように、何もなかったように主よ、触れていただいてありがとうございます、感謝します。けどもひょっとすると癒されなかった場合、安全策をしっかり自分の方で用意しておいてという、私たちであるからこそ、私たちである場合に私たちは生ける神様を体験できないということがあるのかもしれません。あのガリラの嵐に遭遇したペテロ、幽霊だと思ったけれどもイエス様だった、近づかれたのはイエス様だった。その時にペテロは、主はあなたでしたか、あなたでしたら私に命じて身元に行かせてください、来なさいとイエス様おっしゃられましたけども、そこはまさに、嵐の湖の上でありました。そして彼は生ける神を体験しました。地上の信仰ではなく、あるいは畳の上の水泳の練習でもなく、本当に彼の中にもさまざまな気持ちがこう渦巻いたかもしれませんけれども、しかしそれを乗り越えて、イエス様が私に目を留めてくださった、その喜びの上に私を招いてくださった、その喜び、そのイエス様の愛に応えるために、思わず上着を後ろに脱ぎ捨てて、そのように信頼して近づく幼子を、どうして力あるのか知り解けることができるでしょうか。それに対しても、一番この箇所で不思議な箇所といいますのは、癒されたのは、彼を癒されたのはイエス様であったにもかかわらず、なんで立ち上がった彼に対してですね、あなたの信仰があなたを救ったのですとイエス様は語られたのか、一番不思議な箇所ではないでしょうか。あなたの信仰があなたを救ったのです。ちょっと待ってください、イエス様、彼が癒されたのはあなたの御力によってではないですか。このためにはですね、私を憐れんでくださいと叫ぶバルテマイの叫びを聞いて、彼を呼んできなさいという、そのイエス様のお姿を考える必要が、お姿について考える必要があると思うわけでありますけれども、皆さん、盲人であるバルテマイがイエス様にのところに近づくよりも、イエス様の方が 彼のところに近づく方が、近づいてあげる方が早いんじゃないでしょうか。かつイエス様はそのことを通して愛を示すことができるんじゃないですか。何かイエス様が彼に示す愛をもったいぶったり出し惜しみしているというような誤解からも守られるでしょうし、手探りで彼がこう来るよりも、でもにもかかわらず、なぜイエス様は私のところに来るようにと呼ばれたのか、イエス様は何を求めておられるのか、でも考えてみますと、イエス様はエリコまで来てくださいました。イエス様はエリコまで来てくださいました。そしてもっと言うなら、この世界にまで神の御子であることをやめることができないとは思わないで、固守されないで、この世界にまで来てくださいました。そして出会いということを考えると、出会いとはどのようにして起こるかというと、双方が近づくときに出会いは起こる。双方が出会いということを考えるときに、近づくときに起こるのではないでしょうか。主が求めておられたのは人格的なこのバルテマイとの出会い。なぜなら神様がそもそも人を作られた目的がそこにありますから、人との本当の出会いを求めて神様は私たちを創造してくださった。故に神様の恵みを受け取るために、やはり皆さん求められるのは、神様が求めておられるのは私たちの信仰だという。確かに救いはただで受け取るものでありますけれども、しかし本当の意味における救いの豊かさ、生涯の豊かさは、キリストとの人格的な交わりを通して与えられる。信仰の伴う一歩から主を信頼するがゆえに、他の何かではなく、もしイエス様がおられなかったならば、もしイエス様が身近を持っておられなかったならば、けれどもイエス様が信頼することのできるお方、身近を持っておられるお方、そのことのゆえにと信じて踏み出す、その一歩を通して私たちは生ける神様と出会うことができるのではないでしょうか。私たち、主は私たちが無力な無能なものであることを見せつけてコントロールしようとする方ではありません。私たちが自分に誇りを持てるような中で信仰を持って一歩踏み出した私たち一人一人に対して、主はすごいじゃないか、大したもんだって、よく踏み出せたな、すごいじゃないか、いや主はあなたです、いや私じゃないよ、お前だよ、お前が信仰の一歩を踏み出したのゆえにと、あなたの信仰があなたを救ったんだと私たちを励ましてくださる方ではないでしょうか。そして彼はイエス様の出かれるところについていきましたが、なぜ彼は家に帰らなかったのか、帰りたくても帰るところがなかったのかもしれません。主はそのことも知ってくださっておられて、私たちをご自身の教会へと招いてくださった。 Questo, この年のテーマは信仰による勝利ということを掲げさせて、2019年で掲げさせていただこうとしていますけれども、大切なことはキリストをダビデのことを認める、そしてその信仰に基づいた一歩を踏み出すことが大切なことではないでしょうか。信仰を持って私たちがイエス様に近づこうとする、今日もそのように信仰を持ってイエス様に近づこうとする私たちに対してですね、それを妨げようとする何か私たちのうちに内なる声が聞こえてくるでしょうか。でもイエス様は人をバルテマイを呼んできなさい、あなたの一番深い真実な思い、心を呼んできなさい、私たちを引き出してくださって信仰の一歩を踏み出させてくださろうとしているのか。この時ですね、バルテマイが誰かに退けられて、ここでもう黙ってしまっていたら、彼の生涯において、彼は生涯において光を見ることはなかったかもしれません。イエス様は、最後の一歩はバルテマイのために、私たちのために残してくださっているお方。それは本当の出会いを、私たちがイエス様との出会いをするために、あの人を呼んできなさい、私に何をしてほしいのか、あなたの信仰があなたを救ったのです。信仰の歩みをさせていただく私たちでありましょう。お祈りいたしましょう。そのところをそれぞれ祈りの場所として神様の前に、私の信仰の祈りを捧げさせていただきましょう。